こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。他人が必ずあなたに10数黒すぎる心理術は、メンタリストのロミオ・ロドリゲス JR が対人関係で相手の反応を読み、交渉や会話の主導権を得るための心理テクニックを紹介する実用書である。2016年刊号の単行本で、上司、同僚、顧客、恋人などとの関係を主な適用場面に置く扱われる領域は、相手の本音の見抜き方、短時間で警戒を解く会話、拒絶への対応、謝罪や反撃、危機的状況からの離脱まで幅広い。著者はメンタリズムを心理学、暗示、催眠、コールドリーディングなどを組み合わせた技法として位置づけ、本書ではその黒い側面をあえて前面に出す。ただし題名の必ず従うを万能の約束と受け取るのは適切ではない。内容の実践的な価値は、他者を完全に支配することよりも観察、感情の調整、言葉の設計を通じて摩擦の多い人間関係を分析する視点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本音を当てるより観察可能な反応から仮説を立てる本書の出発点は、相手の言葉を額面通りに受け取らず、仕草、表情、声の調子、会話中の反応といった非言語的な情報にも注意を向けることである。著者のメンタリズムの説明には、コールドリーディングや微表情への関心が含まれる。これは心を直接読む能力ではなく、断片的な反応から相手の関心、不安、抵抗の所在を推定し、次の働きかけを調整する実践として理解するのが妥当である。例えば、顧客が表面上は謝罪を受け入れていても、説明の不足や再発への不安を抱えている可能性がある。その場合、定型的に頭を下げるだけでは関係修復につながりにくい。本書が示す謝罪の場面も、相手の感情と利害を読み、反感を深める対応と NATO の指示につながる対応を区別しようとするものだろう。一方で、表情や態度だけから本心を断定することには危険がある。観察は事実、解釈は仮説として分け、確認の質問を重ねる姿勢が技法を誤用しないための基本となる。一瞬で心を問わせる技術を、警戒心を下げる会話設計として読む。第2章の誰とでも一瞬で心を問わせるという主題は、親密さを演出する小手先の和法というより、相手が防衛的にならない対話の条件を整える問題として読める。職場や営業の会話では、相手が評価される、説得される、責任を負わされると感じた時点で、内容が正しくても抵抗が生じる。本書の心理術は、相手の反応を見ながら距離感を調整し、受け入れられやすい言葉や態度を選ぶことに重点を置く。メンタリズムに含まれる暗示やコールドリーディングも、相手の自己像や関心に沿った表現を提示して会話への参加感を高める方法として位置づけられる。ここで重要なのは、信頼と迎合を混同しないことである。相手に合わせるだけでは、こちらの目的や境界線が曖昧になる。反対に、相手の状況を理解した上で要望を明確に伝えれば、会話は駆け引きだけでなく共同の土台になりうる。本書の即効性を謳う表現は割り引いて読む必要があるが、初対面や利害対立の場面で相手の警戒をどう扱うかという実務上の論点は明確である。さらに、ナノーと言わせないは強制ではなく、選択肢と抵抗の構造を読む課題である。本書は絶対にナノーと言わせないという強い章題を掲げ、相手から望む反応を引き出す会話術を扱う。もっとも、現実の交渉や人間関係で拒否を完全に封じることはできず、また封じるべきでもない。この主題の有効な読み方は、相手が拒絶する理由を単なる性格や反抗心に還元せず、負担損失への懸念、メンツ、情報不足、決定権の欠如といった要因に分解することにある。依頼を受け入れやすくするには、相手が何を失うと感じているかを把握し、条件、順序、伝え方を見直す必要がある。例えば、業務を頼む際、結論だけを押し付けるより、目的、期限、必要な支援、相手にとっての利点を具体化した方が判断材料が増え、拒絶は減りやすい。これは相手を追い詰める技術ではなく、意思決定の障害を取り除く設計である。同意を得たように見えても、圧力や誤認に依存するなら、信頼は長続きしない。本書の挑発的な言葉を手がかりに、説得と操作、合意と服従の境界を考えることが、読者にとって重要な批判的視点となる。そして、職場の上下関係で用いる反撃は、感情的な対立を管理する発想を含む。本書は上司、先輩、部下、ライバルといった職場の複雑な関係を具体的な対象に据え、大嫌いな相手への反撃も扱う。尊大な上司に対して優位な存在を暗示する再否定の話術や、強い怒りを短時間示した後に笑顔へ戻すシャークケージ効果といった名称が挙げられている。これらは、相手の予測を崩して心理的な主導権を取る発想に基づくものといえる。しかし、威嚇、屈辱、恐怖を利用した対応は、短期的に相手を黙らせても、報復不信、ハラスメントのリスクを高める。 特に権力差のある職場ではこうした技法を機械的に適用することは危うい。本社から現実的に取り出せるのは苦手な相手との対話で感情に飲み込まれず、相手の自尊心、立場、反応のパターンを把握するという視点である。反撃を目的にするのではなく、不当な要求には記録と第三者への相談を用い、通常の衝突には事実要望、境界線を簡潔に示す。そのように倫理的、組織的な手段と組み合わせることで、心理術は対人防衛の補助として活用しやすくなる。最後に、危機回避と嫌われた相手への対処が示す心理術の防衛的な使い道。第5章は絶体絶命の状況からの脱出。第6章は嫌いな相手からの攻撃への対処をテーマにする。本書の特徴は、交渉を有利にする技術だけでなく、対人関係に潜む圧力や敵意から身を守る局面まで射程に入れている点である。ここでは相手を思い通りに動かすという発想よりも、危険の兆候を見落とさず、相手を無用に刺激せず、逃げ道を確保するという防衛の論理が重要になる。相手の感情が高ぶっているとき、正論で押し返すことが常に安全とは限らない。まず距離を取り、短い応答で状況を悪化させず、必要なら周囲や専門的な支援につなぐ判断が優先される。本書の黒い心理術は、悪意ある働きかけが存在することを読者に意識させるという意味でも役立つ。自分が操作されそうなとき、過度な持ち上げ、恐怖の喚起、選択肢を狭める忙し、罪悪感への訴えなどを検討する習慣は防御力を高める。ただし、暴力、脅迫、つきまといなどの切迫した危険には、会話技法で対処しようとせず、警察、職場の相談窓口、支援機関などへの連絡を優先すべきである。結論として、本書は職場、営業、恋愛などで相手の本音や力関係を意識せずにはいられない読者に向く。とりわけ謝罪、依頼、断りにくい交渉、苦手な相手との対話で、自分の言葉がなぜ届かないのかを考えたい人には、観察と反応分析の入り口を与えるだろう。一方、相手を確実に従わせる万能な方法や、科学的に保証された支配技術を求める読者には、慎重な読解が必要である。人間の反応は状況、関係性、文化、権力差によって大きく変わり、心理テクニックが同意や安全を代替することはない。同種のコミュニケーション本と比べた際の際、立ち方は、温当な吹かれる会話ではなく、拒絶、敵意、危機、反撃といった対人関係の暗部を正面から扱う点にある。メンタリズム由来の演出性を持つ題名や表現は強烈だが、その誇張を批判的に差し引けば、相手の感情、利害、警戒心を読み、対応を組み立てるという実務的な論点が残る。最も建設的な活用法は、他者を支配するためではなく、不必要な衝突を避け、自分の要望と境界線をより明確に伝え、操作的な働きかけから自分を守るための補助線として読むことである。ご支援いただける場合は、ロミオ・ロドリゲス・ J や、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。